のあみこです。中学生の息子が、
この放送はスタイフ放送今月末で終了して募集だけになります。悪天と爆中ができるようになりたい。大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援するあみもの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のあみこです。本日もあみこさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。いよいよ本日でスタイフ放送は最後ということでですね、私自身も寂しい気持ちは、全力で持ち合わせているんですけども、ボイシーの方でね、このまま音声メディアは続けていきますし、一応ね、更新情報などはスタイフの方のアカウント投稿欄あるので、そこにもしかするとこっそり載せているかもしれません。よかったら見に来てください。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。特に、今日だからなんか特別な配信をしようということも別になく、今まで通りの配信を最後にも、やっていこうかなと思います。最近ですね、ある発信を見ていてふと考えさせられたことがあったんですよ。別にその発言が間違ってるとか誰かを批判したいとかじゃ全然なくて、なんとなく心に引っかかるものがあって、でその時に思ったんですけど、なんで私はもやっとしたのかなって。で発信を見てもやっとした時って、相手が悪いとは限らないですよね。自分の思い込みかもしれないし、相手の言いたいことをちゃんと理解できてないだけかもしれないし、だから私最近ね、そのもやっとした時ほど一回立ち止まって考えるようにしていて、この回もですね、そのジピちゃんに聞いてみたんですよね。私はそのもやっとしたことをすっきりさせたいのもあるし、自分が客観的に見れない視点をジピちゃんにお願いしていて、ジピちゃんもよかったら私がその客観的なポジションで会話するよっていう風に言ってくれて、なんか味方するっていうことをしないでほしいっていう風に常々ちょっと伝えてるんですよ、ジピちゃんには。すごく肯定的でしょ、 AI って。だけど肯定してほしいわけじゃなくて、客観的に見てどうっていうところを言ってほしいっていうのを常にお願いしていて、その話からそのもやっとした話をねさせていただいたんですよね。これってどういう意味なのかなとか、客観的に見たらどうなんだと思うっていう話をしたんですけど、その時に面白かったのが、私が引っかかってたのは発言の内容そのものじゃなくて、発信者としてのあり方だったっていうところなんですよ。私自身音声配信もやるし、 SNS もやるし、人前で表現する仕事もしたりしてるので、だから誰かの発信を見ながら、これ自分も気をつけないといけないなって思うことめちゃくちゃあって、今回もそれを思ったんですよ。発信を続けているとありがたいことに応援してくださる方が増えたりとか、共感の声をいただいたりとかするけど、それって実はすごく怖いことでもあるなって私は思っていて、なぜかというと、人は応援され続けると自分の考えが絶対に正しいような気持ちになってしまうことがあると思うんですよ。もちろん私も例外じゃないと思っていて、だから最近すごく大事だなと思っているのが、私は本当にそう思っているのか、そう思うのかだけじゃなくて、他の人から見たらどう見えるんだろうっていう視点なんですよ。自分の中では正しいと思っていても、別の角度から見ると全然違う景色が見えることってありますよね。発信者ってつい自分の考えを伝えることに集中しがちなんですけど、本当に大事なのって自分の考えを疑う力なのかもしれないなって思ってるんですよ。で最近はその何か引っかかることがあって時に、相手がおかしいで終わらせるんじゃなくて、私はなんでそう感じたんだろうって考えるようにしていて、すると意外となんかね、相手のことよりも自分自身のことが見えてくるなと。今回もやっぱりそうだったんですよね。誰かの発信を見ていたはずなんですけど、最後は自分の発信について考える時間になっていて、で発信する人もしない人もきっとこれは同じだと思うんですよね。自分の考えを持つことはすごく大事なんだけど、同時に自分の考えを客観的に眺めてみることって本当に大事だなと。 で、そのバランスを忘れないでいたいなって改めて思ったから、まあ、今日はねそのお話をさせていただいて、スタイフの放送を最後とさせていただきたいなと思うんですけど、みんなも最近きっとねどっかでもやっとしたことってあると思うんですよ。でもその時に相手じゃなくて自分の心を観察してみると意外な発見があるかもしれないと。まあなんかね偉そうに言ってますけどね、なんか別にそんな立派な発見をしたわけでは全然ないですよ全然ないけど、でもこうやって発信したりする側でいる以上、自分の言ってることがその全部が正しいっていうことは絶対ないし、でそこからなんか自分がね批判されたからといってなんか正当化するような発言もやっぱりしたくないし、でしてしまった時はやっぱり反省したいし、で自分のことをちゃんと客観的に見られる人であれば、まあ、これはシノの影響すごく大きいのかもしれない。シノがすごくそういうところがあって、私がそれを尊敬しているからこそ今そういう言葉を口にしたくなったのかもしれないんですけど、ただすごく大事な気持ちなんじゃないかなと思ったので、共有をさせていただきました。それでは最後のコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回ですね、松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミューモンスポンサーありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。テレビでネットブラウザーが使えるとは、スナイル TV？ めちゃくちゃためになる話感謝もんということで、ありがとうございます。松田さん、そうなんですよ、テレビでネットブラウザ見ることができるんです。これね、意外と使ってない方多いんじゃないかなと思います。実際ね、先日その嵐の配信を見たいということで相談してくださった、DM くださった方もそうだったんですけども、Google TV を備えているのに、まあ、Netflix とか、あと YouTube とかってアプリのボタンがもう最初についてたりするから、結局のところネットブラウザー経由して見なくても見れちゃっているものがほとんどで、そんなにまあ、困ってはいなかったからだと思うんですけど、 Google TV の設定されてなかったんですよね。もちろんまあややこしいというか、苦手な人はこれ苦手なんだろうなっていう感じだから、まあ、設定されてないことがいても不思議ではないんですけど、ただできるんですよ、やれば。あの大画面に映したいものってありません？推しのライブもそう、ちょっと大画面で見てみたいんだよねっていう時に、ネットブラウザーがテレビから見れたら良くないですか？もちろんね、 YouTube とかだったら簡単にアプリから見れますので、アプリから見れるものに関してはね、入っているものは楽でしょう、全然それでいいと思います。ただその中にないものもあったりするわけですよ。で、著作権保護とかの問題でね、簡単にそこを通じて見れなかったりするものもあったりする、意外とややこしかったりするからね。なので、まあ、そういう時にね、ネットブラウザーを開くことができるっていうことを一つ知っておくだけでも結構大きいんじゃないかなと思いますので、もしね、知ったタイミングでね、こうやってスネイル TV とかもそうですけど、一つダウンロードしておくと、その後検索ですっと引っかかるようになるので、まあ、そうするとそこでのね、なんかハードルも低くなるかなと思いますので、気づいたタイミングでアプリなどを入れといていただくと、お子さんとかにね、パパすごい、こんなのあるのって、多分ね、尊敬してもらえるんじゃないかなと思います。そうでもない？いや、そういうのあると思うんですよ。一つ知ってるのと知らないのって、親子の会話の進み具合とか弾み具合が変わったりするんで、一つ知っておくといいんじゃないかなと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。そしてもう一つ、松田さんからいただいております。アミモンスポンサーありがとうございます。本当に最後までズバありがとうございます。放送終了まであと2日、アミモンの家電知識もさることながら、人のことを思い話される優しさ、ボイシーでも聞き続けるエモンということで、松田さんありがとうございます。ぜひね、ボイシーの方でも、ボイシーの方は今まで自分が勉強したこととかをアウトプットするっていう形のものが多くて、家電あるあるについてはスタイフで話すっていう形になってたので、自分が経験したことから話すのがスタイフで、 スタンド FM の方が、違うわ。ボイシーが、自分が勉強したことをアウトプットする場所っていう感じで区切っていたんですけど、その区切りが多分なくなるかなと思いましたので、いろんな話が出てくると思いますので、楽しんで聞いていただけたらなと思います。一番最初の冒頭ではですね、毎日英単語を読み上げております。これは語源で覚える英単語なので、ちょっと知ってるだけで、そして復習もしたりするので、これ結構皆さん耳で学習するのに自然に学習できちゃったりするんじゃないかなと思うので、おすすめでございます。ぜひ帽子なんか宣伝してる、スタッフさんに怒られちゃう、すいません。いやでもそういうこともちょっとやったりしてますので、楽しんでいただけたらなと思います。これからもよろしくお願いします。松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。いよいよスタンド FM が本日ラスト、今度はボイシーに引っ越してね、なアミエマスポンサー&おはようございます。スポンサーの私にまで最後までありがとうございます。おはようございます。まずは3年間時に声が出なかったり、ひそひそ声の配信だったりとありましたが、本当にお疲れ様でした。毎日ボイシーと、別の話題だけでもすごいのに、睡眠時間を削って時間を作るアミエマのストイックさ、本当にすごいと思いました。約2年間くらい編み物スタイフをかける中で、無茶ぶりなちいかわストーリーにも答えていただきありがとうございました。確実に編み物の声で遊んでしまったことは会った時に土下座します。最近はなかなかボイシーまでの道のりが遠いですが、できる限り遊びに行きますね。新編み物も応援してます、ということで、春プリモベラさんありがとうございます。いやもう本当にね、ずっとコメントを入れてくださって、本当に私は心が支えられておりました。多分そういうねコメントがあるからこそ私は続けれたと思っているし、楽しめたんだと思っているし、こうやってね遊んでくれているってすごくないですか。私的にはもっと遊んでくれてよかったんですよこれからも全然いじってもらって大丈夫というか、もっといじって大丈夫ですよもうね遊びまくっていただいて全然ウェルカムでございますのでね、ちょっと言わせてみたいでも全然いいんですよまあちょっとね、さすがに放送禁止用語みたいなものを言葉で入れられてしまうと、まあちょっとね、もしかするとアカウントを持っている方までバンされてしまう可能性がありますので、まあそこは節度を持ってはありますけど、何でもいいです私は。なんならここで発言できないことは会った時に発言してくださいみたいなものでも全然ウェルカムでございますので、何でもやります。ぜひね、これからもいじっていただければ嬉しいなと思いますし、まあ確かにね、スタイフを聞いてらっしゃる方が、ボイシーに来るのって意外とね、ハードル感じますよね。毎日聞いてるものの中にボイシーが入っていない状態の中に、いきなりボイシーが入ってくるのは大変かなとは思うんですけども、もしね、よかったら聞いていただけたらなと思います。一応ね、ストーリーズだったりとか、X だったりとか、もうシェアも、コツコツしていたりしますので、まあそこからね、聞いていただいたり、もしかするとノートに出すようになるかもしれないです。読むという形になっちゃいますけどね、まあ私はノートも読み上げ機能で見ていたりするので、私は読み上げ使っちゃうから、ノートも音声メディアの一部になっちゃってますけど、AI の方で要約してもらったものとか、そのままの音声をそのままなんていうの、書き起こしにするとちょっとね大変なので、一回録音しなければいけないので、ちょっとコストがかかっちゃうので、AI が要約したものとかは、もしかするとノートの方にこれからコツコツ載せていくかもしれないです。一応ね、学習したこととか学んだことを基本的に載せているというか、ボイシーで喋ってきたので、まあ、そういう意味でもノートに書くっていうのは一つ自分にとっても大事なことかなとも思っているので、もしかするとノートを活用していくかもしれないし、今後ねうまくいけば、その 何ボイシーで話したことをスタイフの方にポッドキャスト機能で流すことができるようになるかもしれないので、まあ、そこはね今後次第ではあるので、まあ、期待をしておこうと思ってます。ボイシーさんの今後にね、ボイシーさんが有料化したんだから頑張ってほしい、そのあたりね期待しようと思っております。ぜひこれからも、よろしくお付き合いいただけたらなと思います。ハルプリマベラさん本当に、毎日たくさんコメントをいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。そしてマッツンさんからいただいております。ありがとうございます。アミヤマン3年間お疲れ様でした。毎日ボイシーと違う内容で2本撮りすごいなと思ってました。この継続力は必ずアミヤマンの力になると思います。深夜に思いを語ったライブ放送もありましたね。家電の話では工事する側の私と家電屋のアミヤマンで話がつながって面白かったですね。最近では武道館で初めてお会いできて、アミエモンだ、声かけなきゃってテンパって、さて私は誰でしょうとキモ質問をしましたすいませんでした。キモくないよ、大丈夫です最後に10月に福岡佐賀に来られるということで、みんなで春さんの牡蠣食べに行きましょうということで、松井さんありがとうございます。いやもう本当にねたくさんお聞きいただきましてありがとうございました。そしてね家電店員のあるあるのお話の中で、その現場でね実際にリアルにそれを感じてお話ししてくださる工事の側の方のリアルなお話が聞けるというのは、私にとってもすごくやっぱり充実しているというか価値のある時間だったと思いますし、こうやって出会えたことが本当に嬉しいなと思ってます。そしてねそのなんか電波ってくださったんですか、私に会ったことで私に会えて電波るほどの存在ではないんですけど、本当に声をかけていただけてありがとうございます。いつも本当にぼーっとしてるので、会ってもお声掛けをせずに帰ってきてしまうといううっかり者ですので、本当に声をかけていただけてよかったです。うっかり帰ってこなくてよかった、ありがとうございます。ぼーっとしてるところをね声をかけていただけるのすごく嬉しいです。もちろんね誰だと言われると、まあ、確かにこの人かなって思ってもその答えを言えない時ってあるので、まあ確かに何と言っていいかわからない瞬間はありましたけど、でもそれは私にとってキモいとかそんなことは全然なくて、もう声をかけていただけるだけですごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。ぜひね福岡佐賀に10月行く予定ですので、ぜひねその時はもっとおしゃべりできたらなと思っております。一緒に楽しみましょう、楽しみにしております。春さんの牡蠣も含めてお会いできるの楽しみにしてます。本当にたくさんたくさんねお付き合いいただきましてありがとうございます。これからもボイシーでね家電店あるあるについてもですし、自分の学びについても、今後もずっと発信は続けていこうと思っておりますので、よろしくお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。松井さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、Note、Threads、そして、明日からはボイシー1本での、放送に切り替わります。今まではね2本スタイフと、ボイシーで別々で撮っておりましたが、スタイフ本日までとなりますので、ぜひねボイシーの方も、よろしくお付き合いいただけたらなと思います。そして全情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒映画でございますエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ルート映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、 CM にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それからマスクのモデル天然シルク 100% のマックラカバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。あの日の涙も果てしない